STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン12、自己紹介6、仕事の尋ね方、答え方、その1です。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、
おはようございます。今朝もアイヌ語ラジオ講座がスタートしました。講師は茅野史郎先生。そして教わるのは私、STB アナウンサーの宮田愛子と、奥様の智子さん、そして川上正史さんと一緒にお勉強を進めてまいります。さて、昨日6月16日に、二部谷でですね、万郎さんという方を忍ぶ会というのが行われたというふうに聞いているんですが、万郎さんってどんな方なんでしょうか？
この二部谷の地域にですね、昭和7年に移り住んで、亡くなるまで、昭和17年に亡くなってるんですけども、10年間にわたって、地域でその無料で医療を、施してくれた。とても地元の人たちには、尊敬されていた人なんですね。で、その方はスコットランド出身のお医者さんなんですけども、晩年はちゃんと日本に帰化して、日本国籍を持って、亡くなったのもビラトリ町二部谷なんですよ。で、お墓も実は二部谷にございます。
では二部谷の方は皆さん、万郎さんのことは知っているんですか？
そうですね。80歳以上の方であれば直接、治療を受けたり、話をしたりと、そういう関係がありますが、我々の場合は写真でしか知らないということですね。うちの母なんかもですね、子供の頃なんか腕のとこちょっと火傷して、その水泡になったやつを、その万郎先生に見ていただいて、なんかハサミでその水泡を切って、中の水を出してもらったというようなことを言ってますから。私の母なんかも直接その治療を受けた一人であります。
無償で見てくれるなんてすごいことですよね。
そうですね。当時は肺結核というのがとても流行ってましてね、地元でそういう肺結核の治療をしたりしていたというふうに聞いてます。
ではお勉強を始めてまいりましょう。テキストをお持ちの方は26ページをお開きください。今日はレッスン12、自己紹介6、仕事の尋ね方、答え方、その1です。ではまず例文から見ていきましょう。
それではですね、私がまず2度ほど発音をいたします。で、その後でですね、宮田さん含めて皆さんに発音練習をしていただきます。あなたのお仕事は何ですかという例文なんですけども、これはヘマンタネプキアヒコロオカーンというふうに尻上がりで発音いたします。もう一度私が発音します。ヘマンタネプキアヒコロオカーン。はい、それでは皆さんにやっていただきます。ヘマンタネプキアヒコロオカーン。
ヘマンタネプキアヒコロオカーン。
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 という表現ですね。それでこれに対する答えの方をちょっとやってみたいと思いますが、私は大工です。トンカチと釘を持ってやる大工さんですね。これはカニアナックネパンチョクネ、カニアナックネパンチョクネ。はい、それでは発音していただきます。カニアナックネパンチョクネ、
カニアナックネパンチョクネ、
カニアナックネパンチョクネ、
カニアナックネパンチョクネ。
はい、皆さんの発音の方が柔らかくてよかったと思いますね。くねっていうのは私はないないんであるという意味ですね。ですから、このくねというのは大事です。必ずつけてください。それでは二つ目の答え。私は医者です。先ほど万郎先生の話ではないですけども、もし万郎先生が自分で私は医者ですという場合は、こういうふうに言います。カニアナックネ、イサクネ。カニアナックネ、イサクネ。はい、それでは皆さん発音していただきます。カニアナックネイサクネ、
カニアナックネイサクネ、
カニアナックネイサクネ、
カニアナックネイサクネ。
はい、この医者というのもですね、本当は日本語ですけども、アイヌ語に取り入れられて医者と発音できないのでイサというふうに発音されております。ですからこれは日本語からアイヌ語に取り入れられた アイヌ語というふうに言います。はい、それでは3つ目の例文ですが、答えの方の例文ですけども、私はサンバです。まあ今は助産師というような言い方をしてますけれども、私はサンバですという例文ですね。カニアナックネイコインから来るクネ、カニアナックネイコインから来るクネ。はい、それでは皆さんに発音していただきます。カニアナックネイコインから来るクネ、
カニアナックネイコインから来るクネ、
カニアナックネイコインから来るクネ、
カニアナックネイコインから来るクネ。
はい、このイコインから来るというのはちょっと発音しにくいんですけども、この表現はサンバさんということですね。赤ちゃんを取り上げる仕事をする方ですね。まあ、注意する単語だとは思いますが、頑張って覚えてください。それでは答えの4つ目になりますが、私は村長ですという表現ですね。ですからこれは村長っていうのはコタンコロクルっていうんですけども、それではちょっと例文を読んでみます。カニアナックネコタンコロクルクネ、カニアナックネコタンコロクルクネ。はい、それでは練習していただきます。カニアナックネコタンコロクルクネ、
カニアナックネコタンコロクルクネ、
カニアナックネコタンコロクルクネ、
カニアナックネコタンコロクルクネ。
そうですね、これコタンコロクルって言ってクネっていう風に発音するとよろしいと思いますね。クルって言ってクネっていうとちょっとこう噛んでしまいますよね。
うん、難しいですね。
難しいと思います。
変わって単語のお勉強です。
はい、単語のですね2行目からいきます。認証節字は省略いたします。2行目、アナックネ、
アナックネ、
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 何々はという意味の副助詞です。
はい、4行目になります。イコインから来る、
イコインから来る、
イコインから来る、
イコインから来る。
サンバ、助産婦という意味の名詞です。
はい、次の単語ですが、医者、
医者、
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 医者という意味の名詞です。
次の単語になります。丘、
丘、
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 案の複数形、いる、あるという意味の自動詞です。
次の単語ですが、カニ、
カニ、
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 私という意味の代名詞です。
次の単語です。キ、
キ、
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 何々するという意味の他動詞です。
次の単語ですが、コタンコロクル、
コタンコロクル、
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 村長という意味の名詞です。
次の単語ですが、コロ、
コロ、
コロ、
コロ、コロ、
何々を持つという意味の他動詞です。
次の単語ですね、ね、
ね、
ね、
ね、ね、
ね、何々ですという意味のである動詞です。
次の単語になります。ネプキ、
ネプキ、
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 働く、仕事をする、または仕事という意味の自動詞または名詞です。
次の単語になります。パンチョ、
パンチョ、
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 大工という意味の名詞です。
次の単語、ヘマンタ、
ヘマンタ、
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 何という意味の名詞です。
このヘマンタはですね、実はこれ疑問代名詞というのが正式な分類です。この名詞では間違いではないんですけども、疑問代名詞というのが正しい言い方ですね。次の単語になります。モンライケ、
モンライケ、
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 山へ行って働くという意味の自動詞、または仕事という意味の名詞です。続いてアイヌ語の解説です。
はい、それではですね、27ページをお開きください。平成15年度に茅野茂講師がアイヌ語ラジオ講座を担当した際、レッスン8でヘマンタネプキアヒコロアナーンというふうに紹介しています。このヘマンタネプキアヒコロオカアーンというふうに今回は紹介してますけども、こちらの方がですね、文法的には整合性が取れるので、 今回はこちらを例文にしました。まあ、ヘマンタネプキアキコロアナンというのは間違いということはなくてですね、このヘマンタネプキアキコロオカアンというのは、オカっていうのはアンの複数形なんですね。ですから丁寧な言い方の場合は、複数形で表現するのがアイヌ語の原則ですので、例文1ですけど、あなたのお仕事は何ですかという場合はヘマンタネプキアヒコロオカアーンという方がより丁寧な表現になります。まあ、しかし、ヘマンタネプキアヒコロアナーンというのが間違いということはないので、今までそのように覚えていることは、方はヘマンタネプキアヒコロアナーンというふうな表現でもよろしいかと思います。
では複数形を使うと丁寧な表現になるということなんですね。
そうですね。例えばお家にお客さんがいらしてお入りくださいっていう場合はアフプヤーンっていうんですね。でそれは一人であっても二人以上で入る時の単語複数形を使うんです。その方が丁寧な表現になります。うん、ですからアフプヤーンっていうとお入りくださいという表現ですね。これアイヌ語ではたくさんありますので、単数と複数の区別がある単語においては複数形を使った方がより丁寧であるということを覚えておくとアイヌ語を勉強する上でとても役に立つと思います。
次にアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌ語の謎などの12回目です。それではアイヌ語をまず紹介させていただきますが、アラパアイネニトモシマヘマンタアーン、アラパアイネニトモシマヘマンタアーンという問題ですね。まあ、これは日本語で言うとどういう意味かというと、行って行って行ってっていうのはどちらかに向かっていくという意味ですね。行って行って木にぶつかるものなーにというものです。ですから、まあ、どちらかに向かって行って木にぶつかるものなーにというあるものですね。これはさて何でしょうか。宮津さん分かりますか。答えありますけど、
私がイメージしたのはこうちょっとつ猛進っていうイメージがあったので、イノシシ。
イノシシ、ちょっと違うかな。
残
念。まあ答えをちょっと申し上げると、まず、アイヌ語の方から紹介しますね。ムカラというふうに言います。で日本語では斧ですね。木を切り倒すときに使う道具ですね。まあ、ですからこれはある意味この斧には、石があって木に向かってってこう木を切り倒すもんだと考えてるわけですよ。
へ
え。ねえ、なんか魔法でもかけられた斧が勝手に飛んでって切り倒すような、
そういう感じですね。
そういうイメージをしていただくとこの謎などは解ける。
ああ、
うん。まあ今までもありましたよね。なんか物でも生きているかのようにその擬人化しているというのがこのアイヌの謎などの特徴じゃないかなというふうに考えています。
では今日のお勉強はこれで終了です。来週はレッスン13、自己紹介7、仕事の尋ね方、答え方その2です。
スイルからアンロー。